それでは、詩編の35編ですね。で、今日は35編から37編までを学んでみたいと思います。で、ここでのテーマは悪の問題です。35編、36編、37編、それぞれこう悪者がいて、まあそれに対してどのようにダビデが祈っているかをが書いてあります。で、とってもこの私たちの生活においてもですね、こうとっても関わりのあるこう祈りになっていますので、じっくり学んでいきたいと思います。では一節、35編の題名からですね、ダビデによるで一節です。主よ、私と争う者と争い、私と戦う者と戦ってくださいとあります。この詩編はおそらくはサウルにダビデが追われている時、あるいはダビデの人生の後世っていうんですか、こう終わりの時ですね、いろんな反乱が起こりました。ダビデの国にこう歯向かう人たちがたくさんいて、まあ、その時にこの書いたかもしれないと。で、背景は、まあ、読んでいくとわかるんですが、自分が自分にを追い迫っている敵がですね、自分よりもはるかに強い、すごい勢力という背景があります。圧倒的な数です。で、その中で戦ってくださいというふうに祈り始めています。ですから私たちのここから学び取ることができる原則はですね、霊の戦いですね。エペソ人への手紙の6章に書いている、こう暗闇の世界の支配者たち、天にいる諸々の悪霊に対する格闘だと。で、私たちはこの世界の中に住んでいて、ヨハネは全世界は悪いものの支配下にあると言ってますから、もう私たちが外に出たら全部がその悪の支配下の中にある。だからもう圧倒的な勢力があって、で、私たちにはもう到底歯向かうことができないというふうに感じるようなところに行かなければいけないわけなんです。で、そこでどのように祈っていくのかをこう学ぶことができます。で、2節を読みますね。盾と大盾とを手に取って私を助けに立ち上がってください。3節を読みます。槍を抜き、私に追い迫る者を封じてください。私の魂に言ってください。私があなたの救いだと。一節のところで、私と争う者と争い、で、次に戦う者と戦ってくださいとあります。まず争うというのは、まあ、競争の争のこの争うという字使ってますけども、英語だと strive なんですが、こう今までは追い迫、こう負けているっていうか逃げているような状況のところで、こう対抗するわけですね。対抗して、そして対抗するだけではなくて、今度は攻撃もしていく、戦っていく。だから2節で、まず盾と大盾を手に取って、まず対抗してください、お願いします、私を防御してください。で、それから3節で、槍を抜き、追い迫るものを封じてください、今度は攻撃してくださいというふうにダビデはお願いしています。そして、この3節の後半で、私の魂に言ってください、私があなたの救いだと。ダビデはこの詩編の中でもよくこのように、言葉をかけられることをとても強く願っています。で、落胆している時に神様の声が聞こえないような時でさえですね、過去の神様の約束を思い出して、そして私は私の魂に言うというふうに、この自分の魂に語りかけられることを強く願っているんです。で、これは私たちも同じですね。魂に何も語りかけ、言葉が与えられなかったらですね、私たちはこうどんどん弱くなってしまいますけれども、この神様からの語りかけが魂にある時に見方が変わってくるし、また弱くなっている時が強くなることができるし、 その魂への命の言葉が私たちにとって必要なわけなんです。そして4節からは、その槍を抜いた神様の槍によって大敗していく敵、またその大敗を願っているこの祈りになっています。私の命を求める者どもが恥を見癒しめられますように、私の災いを図る者が退き恥ずかしめを受けますように。はじめは癒しめられますように、次に恥ずかしめを受けますように、まあ、恥ずかしめというのはまあこう明らかに公衆の面前で癒しめられることですね。癒しめられて恥ずかしめを受けます。そして5節、彼らを風の前のもみ殻のようにし、主の使いに押しのけさせてください。もみ殻ですね。昔は、この、まず、内場で、こう、もみをこう打って、そして、その脱穀するときは、この、なんていうんですかね、こう、空に舞い上げるんですね。その、穀物をですね。舞い上げて、そしてこう、その種だけ落ちていくんです。だけど、もみ殻だけは風で、飛んでってしまいますから。そうやって脱穀するんですけども、彼らを風の前のもみ殻のようにし、主の使いに押しのけさせてください。そして彼らの道を闇とし、また滑るようにし、主の使いに彼らを追わせてください。二度、五節と六節で主の使い、が出てきましたが、ヤーウェの使いですね。で、これと似たような状況を過去に神様は行ってくださいました。ヨシュア記のところで、まあ、ヨシュアが、この、これからエリコに向かって戦わなければいけないと、していたときに、こう、抜き身の剣を持ってですね、ヨシュアの前に出てきた人がいました。で、あなたは敵なのか味方なのかというふうにヨシュアが聞いたら、私は主の軍の将として今来たのだと、将軍であると。ヨシュア、将軍であるヨシュアの前に私は将軍であるというふうに、こう来た。この方は主の使いであり、イエス様ご自身なわけだったんですね。で、この方がいらっしゃったので、モーセが、予言をしたんですけれども、出エジプト記の23章でこう言ってます。私、主は、私への恐れをあなたの先に使わし、あなたがそこに入っていく民のすべてをかき乱し、あなたのすべての敵があなたに背を見せるようにしよう。私はまた熊鉢をあなたの先に使わそう。これがヒビ人、カナン人、ヘテ人、あなたの前から追い払おうと。こう、かき乱して、背を見せるようにし、で、こう、追い払うと。そのように、こう、してくださいというふうに、ダビデは祈っています。で、7節。誠に彼らは、ゆえもなく、理由もなく、ですね。私に密かに網を張り、ゆえもなく、私の魂を落とし入れようと、穴を掘りました。こう、敵自身の手に陥るだけではなくてですね、このように、自分自身が罠に引っかかって、自滅してくれること、これを敵は願っているわけなんです。で、私たちも同じですね、こう、敵がいて、そして、どういうふうに、その敵の手に落ちてしまうのかといったら、自分自身がですね、罪を犯す。その誘惑に負ける。その誘惑の罠を悪魔が仕掛けているわけです。けれども、ダビデはこう祈っています。思わぬ時に滅びが彼を襲いますように、密かに張った己の網が彼を捕らえ、滅びの中に彼が落ち込みますように。もう何度も何度も詩篇の中に出てきてますが、その罠を仕掛けたら、その仕掛けた本人が、それに引っかかりますようにという、この、祈りであるし、また神様はそう約束してくださっています。 具体的には聖書の中で典型的な人物はエステル記に出てくるハマンですね。モルデカイを、こう吊るそうと思って柱を作ったんですが、王に申請したらですね、このもう全て神様が180度変えてくださって、その流れを変えてくださってですね、ハマン自身がその柱につけられてしまう、ということがこの書かれてますけれども、自分がこう巻いたものを刈り取っていくという原理を神様はこの世にですね設けてくださっているわけなんです。そして、ダビデは賛美を捧げます。こうして私の魂は主にあって喜び、御救いの中にあって楽しむことでしょう。主にあって喜び、御救いの中にあって楽しみます。主にあって喜び、御救いの中にあって、今敵が滅んだことについて話しているわけです。まあ滅ぶことについて、滅ぶことは喜ぶことかもしれない、敵がいなくなることは喜びかもしれないけれども、それ以上にですね、主にあって喜ぶ、また救いの中にあって喜ぶ、だ主ご自身が喜びあって、そして主と共にいることが楽しみになる。ルカによる福音書の中に悪霊を追い出して喜んで戻ってきた弟子たちがいました。でイエス様も喜ばれたんですね、本当に素晴らしいと。けれども最後にですね、イエス様その後に正しいっていう感じでおっしゃられた言葉が、だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。私たちの喜びがこの喜びであるかどうか、周りにいろんな祝福があってもですね、その祝福を喜びとしていたら、まあ、いつか、この亡くなった時にですね、悲しくなってしまうというか、がっかりしてしまうというか。けれども、そうではなくて、主にあって喜び、そして神様の御救いにのことを喜んでいく、楽しんでいく。そして10節、私のすべての骨は言いましょう。すべての骨というのは体全身内側からということですね。主よ、誰かあなたのような方があるでしょうか。悩む者を彼よりも強い者から救い出す方。そうです、悩む者、貧しい者を奪い取る者から。悩む者を彼よりも強い者から、強いものから救い出されたことを喜んでいるわけですけども、こことっても大事ですね。自分よりも強いんです、まあ、先ほども話しましたが、その圧倒的に、強い相手に対して、で自分を取り囲んでいる相手に対して、自分が戦ったら負けるんですね。だから神様に戦っていただく、このダビデのように私と戦うものと戦ってくださいと、神様が戦ってくださるように祈る必要があるわけです。使徒ヨハネがあの手紙の中で、あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあの者よりも力があるからです、悪魔よりも力がある方に戦ってほしいという祈りを捧げる必要があるわけですね。で、こうやって、賛美で終わって、次また違う内容が始まります、再び敵からの救いの祈りなんですが、11節をご覧ください。暴虐な商人どもが立ち、私の知らないことを私に問う。この暴虐な商人とありますけども、これは不当な商人とも訳せるし、または悪意ある証人とも訳せます。偽証ですね。で、これ実はイエス様がユダヤ人の法廷の前で裁かれた時の予言になっています。 イエス様を死刑にするためにイエス様に対する偽証をした者が多くいたというふうに福音書に書いてありますけれども、そのように知らないこと、自分が身に覚えのないこと、これを証人が話していくわけですね。で、12節、彼らは善に変えて悪を報い、私の魂は見捨てられる。クリスチャンは悪に対して善で報いるように命じられています。でもここでは逆ですね。善に変えて悪で報いる。まあ、私たちの経験でももしかしたらあるかもしれません。本当にこう心を尽くしていろんなことをしてあげたのに、その人が悪意ある噂を流したりですね、こう心ないことを言ってみたり、そういうふうに善を行った人たちが善を行ったのにもかかわらず、その受けた本人が悪で報いていく。そして13節、しかし私は彼らの病の時、私の着物は荒布だった。私は断食して魂を悩ませ、私の祈りは私の胸を行き来していた。私の友、私の兄弟にするように私は歩き回り、母の母に服するように私はうなだれて泣き悲しんだ。この敵であるはずのですね、人たちに対して彼らが病になった時にもう本当に悲しんで共に苦しみを、分かち合っていた。分かち合っていたというか、その苦しみを自分も、共有していた。兄弟にするように歩き回って、母の母にするようにうなだれて泣き悲しんだとありますけれども、愛は人のした悪を思わない、また不正を喜ばないというように、有名なコリントの第1、13のところに書いてありますけれども、これをダビデは行っていたんですね。にもかかわらず彼らは悪いことをすると。けれども本当に私たちがその自分がに嫌なことをする、まだ嫌なことをしてしまった人に対してですね、その人が本当こういう病気になったとか、また苦境にある、その時に一緒になって助けていく、これが本当の姿です。このダビデの姿であります。そして相手はどうかというと、15節、だが彼らは私がつまずくと喜び、相集い私の知らない攻撃者どもが共に私を目指して集まり、休みなく私を中傷した。今ダビデが受けている苦しみは具体的にはここです。言葉による攻撃です。言葉による攻撃で、このダビデの時代だけではなく今も顕著に現れている問題です。言葉が先行する時代に私たちは生きています。近代に入って新聞、ラジオ、テレビとかのマスコミですね、その情報化がなされて、でそれによって人々が不正に苦しみを受けているのを正す役目を果たすはずだったのに、かえって一方的な断片的な情報によって人々を苦しめる道具になっています。そして今はインターネットで匿名性によってこの悪が増大しています。私の知らない攻撃者どもが共に私を目指して集まりっていう、本当にタイムリーだと思いますね。で、実際に現実の世界で生きている人たちは血と肉を持っていて、その日々を毎日生きているのに、一生懸命生きているのに、こう、ダビデのようにですね、苦しんでいる人と共に苦しみを分かち合う人、そういう人たちもいるわけなんです。けれども、いわゆるこう、作られた世界ですね。インターネットもそうだし、またマスコミもそうですけども、こう仮想の世界から 人々の心、魂に突き刺す火の矢が飛んでくるわけなんです。で、この言葉の暴力は実は終わりの時に極みに達するんですね。反キリストの名前の一つに、まあ、彼いろんな名前がついてるんですけども、大きなことを語る口っていうのがあります。口なんです。神様や天に住む者に対して、反キリストは、怪我仕事、罵りをするということが、黙示録の13章に書いてあります。また、16章には、神の裁きを受けている人々も、神に対して怪我仕事を言うというふうに書いてあるんですね。言葉の暴力。で、16節。私の周りのあざけり、罵る者どもは、私に向かって、歯ぎしりした。このように、あざける者たちに取り囲まれている姿ですね。これはもう本当にイエス様が、このユダヤ人の、モーテルのところで受けた苦しみでありました。そして17節。我が主よ、いつまで眺めておられるのですか？どうか私の魂を彼らの略奪から、私のただ一つのものを若い獅子から奪い返してください。私の魂をですね、この若い獅子に彼らをなぞらえてですね、奪い返してくださいというふうに言って、で、その魂をですね、ただ一つのものというふうにダビデは言っています。イエス様が、人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょうと言われましたけれども、もう本当にですね、ただ一つのもの、これを彼は大事にしていました。そして、このように助けてください、奪い返してくださいと祈った後でまた賛美をします。私は大きな回収の中であなたに感謝し、強い人々の間であなたを賛美します。この強い人々は訳によっては多くの人々の間であなたを賛美します。今、多くの人に取り囲まれて、こう、言葉の攻撃を受けているわけですけども、賛美するときには同じ思いを持った人たちの中で、神様に感謝し、賛美する。素晴らしいですね。これをですね、彼は祈り願いました。そして、19節からまた、この、まあ、別の種類の、この、敵からの攻撃を、ダビデは書いてますけれども、19節。偽り者の私の敵を、私のことで喜ばせないでください。ゆえもなく、私を憎む人々が、目くばせしないようにしてください。目くばせしてるわけですね。こう、自分が倒れているところを、この、やったぜというふうに思う人たちが、こう、お互いに合図を送っている状態ですね。で、彼らは平和を語らず、地の平穏な人々に、欺き事を企むからです。私たちは、自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさいと、ローマ人の手紙の12章で命じられています。また、テモテに対してパウロは、すべての人に、また王とすべての高い地位にある人たちのために、願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験に、また威厳を持って、平安で静かな一生を過ごす、ためなのです。このように静かな平安の一生を過ごすですね。この20節では平和を語り、また平穏に暮らす、このことを、この命じられているし、そのように生きていくようになることをですね、神様は願っておられるわけなんですが、罪の性質を宿している人間の肉、これはそういう平穏、平和、我慢ができなくなります。高慢になって、妬んで、争って、そしって、悪意の疑いですね。言葉の争い。実は今、テモテへの手紙、さっき引用したところですね、その6章の4節に書いてあるところを、少し考えながら話してるんですけども、高慢になる、妬む、 争う、そしり、悪意の疑いが生じて言葉の争いを仕掛ける、その病気にかかっているということが書いてあります。そういうことを、まあ、この、してくる、わけなんですね。何もないのにそういうことをしてくる。で、彼らは私に向かって大きく口を開き、あはは、あはは、この目で見たぞと言います。災いを喜んでいるわけなんです。主よ、あなたはそれをご覧になったのです。黙っていないでください。我が主よ、私から遠く離れないでください。あなたはご覧になりましたと。今、あざけているものは、この目で見たぞと。彼らがダビデを見て、喜んでいるわけなんだけど、実はその、喜んでいる彼らを神様は最初から見ておられたんです。こう、傍観者になって、この、苦しみの中にいる人たちを喜んでいる人に対して、神様がそのようにしている人たちを傍観されている。そのご覧になったのです。ですね。困難になっている人はですね、自分を神様の立場に置いてしまいます。こう、自分が全てをやっているんだというふうに思ってくるようになります。けれどもそうではなくて、自分の上に神様が実はおられるんだということですね。そして次に黙っていないでください。先ほども私の魂に語ってくださいというふうに祈りましたけれども、ここでも同じですね。黙っていないでください。語ってください。次に、私の、我が主よ、私から遠く離れないでください。神様の臨在を願っているわけです。神様の言葉だけではなくて、神様が共にいてください。遠く離れないでください。ご臨在を願っています。で、23節。奮い立ってください。目を覚ましてください。私の裁きのために、我が主、我が神、我が主よ、私の訴えのために、あなたの義に従って、私を弁護してください。我が神主よ。今度は、神様の正義を願っています。ね。私の裁きのために立ち上がってください。そして、我が神主よ。彼らを私のことで喜ばせないでください。彼らに心の内で言わせないでください。あはは、我々の望み通りだと、また言わせないでください。我々は彼を飲み込んだと。こうやって、もともとダビデが癒しめられることを彼らは目的にして悪意を持って、いろんなことを、悪いことを言っていったわけなんです。災いを楽しんでいる。先ほどは人が災いに陥っているときには共に悲しむ。そのダビデの姿が書かれてますけど、今度はここは逆なんですね。災いを楽しんで喜んでいるわけです。で、26節。私の災いを楽しんでいる者らは、皆恥を見、恥ずかしめを受けますように。私に向かって高ぶる者は、恥と侮辱を被りますように。で、このように言った後に、また再び神様への賛美をダビデは捧げます。私の義を喜びとする者は、喜びの声を上げ、楽しむようにしてください。彼らにいつも言わせてください。ご自分のしもべの繁栄を喜ばれる主は大いなるかなと。ですね。ここ大事ですね。今までこの敵はですね、災いを楽しむ。人が倒れるのを喜ぶ。そういう世界ですけども、今27節で書かれている世界は、神様の国の世界であり、また、教会の姿でもあります、教会がキリストの体であるとパウロは言いました。一部が苦しめば共に苦しみ、一部が尊ばれれば共に喜ぶ。妬むのではなくて、ある人がこう用いられて、神様に用いられ、本当尊ばれるようになっていく。そしたら自分の体の一部なんだから喜ぶわけなんです。なんと素晴らしいことか。妬むのではありません。体の一部だから喜ぶんです。そのことを、この、 教会の中でやるべきである視野と、この神様の国ではこういう姿になっている。ではない世の中というのはこの人を貶めていく世界になっているわけなんですね。28節、私の舌はあなたの義とあなたの誉れを日夜口ずさむことでしょうですね。神様の義と誉れを日夜口ずさむことを彼は強く願っているわけです。こういうふうに圧倒的にこの人を貶めるような世の中にいて、彼は、そこからの救いを願って、あなたが戦ってくださいというふうに言ってるわけですね。私たちが、外に使わされて出ていくときに、こういういろいろな世界があるわけなんですけれども、私たちが戦うのではなくて、神様が戦って、どうかその神の国を、霊的な神の国を広げてってくださいというふうに祈っていくことができるわけです。それで36編に入ります。今度は神様の恵みの素晴らしさについて書かれています。指揮者のために主のしもべダビデによる。罪は悪者の心の中に語りかける。彼の目の前には神に対する恐れがない。悪者の姿が書かれていますが、悪者はですね、神様に語れないんです。で、語っちゃったら悔い改めるしかないですから、自分の罪が示されるしかないですから、語らないで、じゃあ誰に語るかって言ったら自分自身に語るしかないんですね。自分自身に語って、こういろいろとこう悪事を図っていくわけですが、心の中に語りかける。自分の心の中に語りかけます。で、彼は己の目で自分にへつらっている。己の咎を見つけ出し、それを憎むことで。ここの訳なんですが、これを読むとですね、この悪者が自分の咎を憎んでいるというふうに読めてしまうんですが、そう読むとですね、この前後関係、また聖書全体の教えと違ってきますよね。罪を憎みなさいというふうに私たち、正しいものがこう命じられているわけです。けれども、ここでね、悪者がそれを憎むっておかしいですよね。で、他の訳を見ますと、全然違うように訳されています。例えば、口語訳ではこうなっています。彼は自分の不義があらわにされないため、また憎まれないために、自らその目でおもねる。これだったらわかりますね。その悪、不義、罪がそのまま明らかにされないように、自分で大丈夫だよ、これはいいことやってるんだよ、すごいんだよというふうにおもねるわけなんです。自分の悪、罪のインパクト、これをですね、実際にその神様に愛されているものであれば知っています。自分が罪を犯したらですね、骨が燃えるような熱さ、カラカラに乾いた心、深い傷、そういうものをこう内側に持ちます。罪というのは本当に愚かなものである。それを犯したら愚かなことをしたことになる。それをよく知っています。けれども、そういう現実から目をそらすために、自分でおもね、またへつらっていくわけなんです。大丈夫だよ。大丈夫だよ。って。こうやって慰めるというか。で、次、彼のこと、口の言葉は不法と欺きだ。今心の中で起こっていること書かれてますけど、今度は口に出てくるわけですね。不法と欺きが出てくるわけです。で、彼は知恵を得ることも善を行うこともやめてしまっている。このダビデが書いている詩編ですけど、息子のソロモンが書いた箴言では、知恵というのは、主を恐れることであって悪から離れることだというふうに書いてあります。ですから、悪から離れること、また善を行うこともやめてしまっている。次に、彼は寝床で不法を図り、良くない道に固く立っていて、悪を捨てようとしない。寝床で不法を図る。寝床っていうのは、こう、よく夢とか幻を見るところですね。ヨセフとかダニエル。夢や幻の中で神様に語られました。で、ペテロもですね、こう、うとうとしてるときに、 上から天から何ですか、汚れたとされる動物が降りてきてですね、これをほふって食べなさいと神様に言われた。で、異邦人の救いについて神様に幻によって示されたわけです。で、このようにこれから神様によって何をするのかという意識が完全に眠っていないんだけれども、少し眠っちゃっているような状態、そのようなところで不法、悪い方ですね、悪い方をこう考えていくわけです。そして良くない道に固く立って悪を捨てようとしない、もうそれを決断してですね、どんなに神様からの警告を受けたとしても、こう絶対その道から離れないと。エレミア書の最後のところでですね、せっかく生き残ったユダヤ人で、バビロンに捕らえ移されなかったユダヤ人たちが、神様からの言葉を聞きたいとエレミアに言って、はい、わかりましたと言ったんですけども、やっぱりエジプトに下りたかったんですね。で、下ったわけなんです。こういうふうに良くない道に固く立っているわけです。悪を捨てようとしない。で、こうやって悪者の姿を最初にダビデは描いています。一節から四節まで、で一気にその見ているところが、変わります。この五節からですね、いいですか。主よですね、主ご自身を今ダビデは見ています。この悪者の姿がある中で彼が目を主の方に向けたわけです。これとっても大事ですね。私たちは内側を見たら絶望します。自分の内側ですね。で、周りを見たら失望します。けれども主を見たらそこには希望があるわけです。主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの義は高くそびえる山のようで、あなたの裁きは深い海のようです。あなたは人や獣を栄えさせてくださいます。主よ、今神様のご性質が列挙されていましたが、この自然のところですね、自然界がこうのようであると一つ一つ列挙していますが、何が一番高いでしょうか。この深い海、高くそびえる山、雲、天と言ったら、一番高いのは天ですね。天が一番高いです。雲の上にありますね。恵みが一番高いところにある、天にまで及んでいて、そして真実が雲のところにまで行ってて、で、神様の義が山のところにまであって、裁きはですね、逆に一番低いところです。深い海のところにまである。恵みが神様を見るときに初めに天にまで及ぶような素晴らしさを持っているわけです。モーセがですね、神様の姿を見たいというふうに願ったとき、神様後ろ姿をお見せになったんですが、神様が通り過ぎるときにこうご自分の名前を宣言されたわけです。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、子の子に、三代に四代に。このように憐れみ深く情け深い神、怒るに遅く、恵みと誠に富む。恵みは千代までも保ちます。この罰するのは三代四代って書いてありますけども、千代ですね。恵みはこの神様の本質が恵みなわけなんです。エペソ書の一章には、この神様がキリストイエスにあって天にあるあらゆる霊的祝福を持って私たちを祝福してくださったことが書かれていてですね、で、私たちが世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選ばれたと、そして神の子供にされたんだということが書いてあって、その後にですね、それは恵みの栄光が褒めたたえられるためだと書いてあります。で、2章には罪過と罪の中に死んでいた私たちが、神様はですね、 憐れんでくださって、キリストともに私たちを生かしてくださり、キリストともに天のところに座らせてくださっていると書いてあるんですね。天にまで及ぶ恵みです。そして救いの恵みもありますけれども、私たちの生活また奉仕を支える恵みもあります。福音のために戸が開かれるのも神の恵みですし、またあらゆる試練に耐えていくのも一方的な神様の働きかけがなければ決して、耐えることはできない、また戸も開かれていかない。私たちを支えるのはこの神様の恵みです。そしてあなたの真実は雲にまで及びます。この真実ですね、主が私たちのためにしてくださると約束されたことは必ずその通りにしてくださる。途中で諦めたり気を変えたり見捨てたりすることは決してなさらないよということです。そして義は高くそびえる山のようだとありますけど、ここで言ってる義、信仰によって掲示されるんだよということがローマ人への手紙の一章ですね。信仰による義と考えていただけたらいいと思うんですね。で、どうしてかというと、アブラハムが神様を信じて、その約束を疑うことなく、信じ抜いて義と認められた、その姿にとても、この、合ってると思いますね。本当に遥か高い、この神様の約束。もう自分が生きているその世界とはもう桁外れの、もう全然違う祝福の約束ですね。で、彼はそれを固く信じていた。その神様の義が、この、あるわけなんです。高くそびえる山。で、あなたの裁きは深い海のようです。で、旧約聖書、特に旧約聖書の中に、まあ、新約聖書にもありますけども、この死んでいく人の行き先、また罪が葬られるところというのが地の中であったり、または海の底、特に深い海の底なんですね。で、イエス様がこうレギオンですか、この豚にですね、豚の中に入っていけと、こう悪霊に言ったら、豚はガリラヤ湖の中に奥にガーッと入っていったわけです。またこの小さきもののつまずかせるものはこう引き薄がつけられてですね、この海の底に入れられた方がマシであると。これもやはりこの底なんですね。このように裁きが海の深いところ、地の底、罪や死が葬られるところ、読みがあるところにまで全て及ぶんだよと。どんな人にもこの裁きを免れることはできない、そういう性質が書かれています。で、その結果ですね、あなたは人や獣を栄えさせてくださいます。この栄えるっていうのは平、そうですね、栄える、こう豊かになることができるわけなんですね。神よ、あなたの恵みは何とたっといことでしょう。人の子らは三翼の影に身を裂けます。恵みの中に身を裂けます。そして彼らはあなたの家の豊かさを心ゆくまで飲むでしょう。あなたの楽しみの流れをあなたは彼らに飲ませなさいます。そうですね、三翼の影の中に私たちが身を裂けるときにですね、そこには神様の家の豊かさがあります。今私たちには聖霊が与えられていて、ご聖霊が私たちにその豊かさを教えてくださいます。で、9節、命の水はあなたにあり、私たちはあなたの光のうちに光を見るからです。御霊の命、また神様の光を見ながら、クリスチャンは歩んでいくことができます。ですね。このように素晴らしい神様の恵みの中に私たちは良くしているわけなんですが、そこでダビデは次のように祈るんですね。じゃあどうやって祈ればいいのか。 祈りは簡単です。注いでください。あなたの恵みをあなたを知る者に、あなたの義を心のすべな人に。注いでくださいという祈り。とにかく恵みが受けられているような状態に私たちを置いていてくださいという祈りになっていきます。これ以上に何も祈れないですね。だって神様の恵みの上に自分のなんか行いを付け加えることできないし、神様の義の上に私たちの義を付け加えることは何もできないわけです。ただ恵みが注がれることですね。そして面白いのは、あなたを知る者に恵みを注いでくださいと言っています。あなたを知るっていうのはつまり体験的なもの、個人的に人格的に神様を知っていく、その中に恵みがあるんだよと。で、恵みっていうのはこれ頭で考えることじゃないんですよね。もうこう個人的にそれを知っていることになります。で、今度は心のすぐな人にあなたの義をと書いてありますが、先ほどのアブラハムの例を取りますと、アブラハムは心のすぐな人でしたね。双心がないから神様の約束をそのまま信じ切ることができたわけなんです。見るものですね、神様の義というのは。義に植え替えている人はそれをですね、見ることができるというふうに三条の説教に書いてありますけれども、見るものです。そして次の祈り、高ぶりの足が私に追いつかず、悪者の手が私を追いやらないようにしてください。恵みはへりくだった人たちに注がれるものですけれども、私たちはいつの間にかその神様からの祝福を自分の功績のようにしていく傾向があります。申命記にですね、イスラエルが約束の地にこの落ち着いて住むことができ、祝福されるようになったらですね、それをですね、自分の力、自分の手の力がこの富を築き上げたのだと心の中で言うなと、それを気をつけなさいと、警告しています。申命記の中に書いてあります。祝福されていくとですね、その恵みを止めてしまうのは何かって言ったら私たちの高ぶりです。私がこれをやったんだ。で、こうやっていこう、こうしていこう。それは恵みが止まってしまう。だからそれをやめてください。そうならないように助けてくださいと祈っているわけです。で、そこでは不法を行う者は倒れ、押し倒されて立ち上がれません。不法を行う者は立ち上がれなくなるよと言ってますね。で、このように神様の素晴らしい恵みがあるわけですから、37編、これ続きみたいになってます。悪者の方に目を向けるな。という、この、また悪者がたちまち消えてしまうから、そっちの方に目を向けるな。ですね。そういう詩編になっています。ダビデによる、悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。本当に大事な御言葉です。私たちの周りにある不正を見るときに、私たちは苛立たしくなります。頭にきます。これがですね、キリスト教会とは何の関係もない、この世の人たちの悪についてだったら、まあ神様を知らないんだから当たり前だなっていう諦めができるんですが、キリストの名を口にしているところで、この世と変わらないことが起こっているのを見ると、もう、苛立たしくなります。腹を立てます。妬みを持ちます。この野郎どうしようかなって、もう抗議してやろうかなとかですね。何か行動に移したい。そういう気持ちにも駆られます。けれどもそれするなと言ってるんです。で、理由が、彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。一時的なんだよと。で、完全になくなってしまうんだよ。似たような、内容が、詩編の73編にあります。神殿で賛美を指揮するアサフの詩歌なんですが、彼がですね、悪者が栄えているのを見てですね、で、自分が一生懸命こう神様に仕えている。虚しいと。見返りは一体どうなってるんだと。あっちはあんなにうまくいってるの。というふうに思ってたんですけども、彼は聖女の中に入りました。そして、これを悟ったと。彼らは瞬く間に滅ぼされるんだ。 ということを73編で彼は書いています。で、同じことですね。草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだと。信仰によって私たちはこれを見ていく必要があります。そしてじゃあ何を私たちがしなければいけないのか、そういう悪いことがはびこっている中で何をしなければいけないのか、主に信頼して善を行い、主に信頼しなさい、善を行いなさい。悪者に腹を立てている時間があるなら、神様の方に目を向けて自分がしなければいけないこと、神様から示されていることに集中しなさい。ガラテアの、手紙の6章の9節に、善を行うのに相手はいけません、失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。善を行うのに相手はならない。次に、地に住み誠実を養え、これも大事ですね。まあ、日本語の言葉でも、地に足をつけた生活っていうのはありますけれども、落ち着いた生活、静かな生活、着実に人をキリストに導いていく生活、こういう生活をしていきなさいと言ってます。さっき、テモテへの手紙の第一ですね、の話をしましたけれども、そこに書いてあった通りのことをしていきなさいということですね。そして、三つ目、四節にあります。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてください。主を自分の喜びとしていくわけです。主を喜びとするとですね、なんか周りで何か起こっても神様に委ねられていますから、こう大丈夫なんですね。その一定してるわけです。安定してるわけです。で、そういうふうに主を喜びとしてるとですね、素晴らしい約束が、主はあなたの心の願いを叶えてくださると。これは自分のやりたいこととかわがままも全部神様が聞いてくださるという意味ではなくて、神様の願いが自分の心に置かれていくようになるという意味です。だから、神様との自由なこう関係、神様が本当にいつも心をこの私たちに与えてくださいますので、それによってですね、願っていくと本当に神様の願い通りのことがですね、これ自分の周りで起こってくるようになってくる。その祈りが聞かれてくるようになってくる。そういう素晴らしい、この関係を、こう持つことができるわけなんですね。次、四つ目の勧め。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。どの道を行けばよいか迷っているとき。これですね、この御言葉大事ですね。約束があって、で、主に委ねたら、主が成し遂げてくださる。自分が成し遂げるのではなくて、主が成し遂げてくださる。で、これらのことを行ったらですね、6節で主は、あなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。という、約束があります。この悪に対して腹を立てていて悪をなくそうと頑張ってもですね、なくなりません。けれども、自分の義がこの小さな地道な歩みによって、この光のように、真昼のように輝かされている。自分が行っていることが、この光として周りの人たちに及んでいって、周りの人たちが神様を賛美していくようになると、こういうプラスの方ですね。闇は光に打ち勝たなかったと、ヨハネの手紙に書いてありますけど、光の方を照らしていくわけなんです。そして、主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して、腹を立てるな。ね、また戻ってきます。腹を立てるなと。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな、それはただ悪への道だ。怒り、憤ることによって、悪に対して怒って憤ることによってですね、それをやり続けているとどうなるかというと、自分自身が悪いことをやっていくようになります。 ダビデの、このアドバイザー、議官、アヒトフェルのことを思い出していただければいいと思うんですけど、彼の親子関係をですね、よく見ていくと、バテシェバはですね、実は、おじいさんになるんですね、このアヒトフェルの。で、その、バテシェバのおじいさんがアヒトフェルなんです。で、彼はおそらく孫娘の婚姻関係ですね、ダビデによってめちゃくちゃにされたことを知っていたと思います。で、彼は、アブシャルムの反乱に加わって、アブシャルムの助言者となって、それだけではなくて自分自身でダビデを殺すほどと願うほど彼は憎んだんです、ダビデをね。で、彼は最後は自殺しました。彼はそういう悪への道に入っていったんです。それは怒ることをやめなかった、憤りを捨てなかったからなんですね。で、9節、悪を行う者は断ち切られる、しかし主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごうですね。悪が繁栄してこの地に蔓延しているけれども、そうではないよと、彼らは断ち切られて、その主を待ち望む者がその地に満ちていくんだよということを約束してくれて、約束して、あります。で、10節からはこの地を受け継ぐ正しい者と断ち切られていく悪者、これが、まあ、ちょうど箴言もそうですけども、こう対比してですね、この書かれています。対照的なこの姿をですね、こう並列的に並べて、並列してこの書いていますね。ただしばらくの間だけで悪者はいなくなる、あなたが彼の居所を調べても彼はそこにはいないだろう。しかし貧しい人は地を受け継ごう、また豊かな繁栄を己の喜びとしよう。貧しい人って書いてますけど、これ柔和な人とも訳せますね。柔和なものは幸いだと、地を受け継ぐからだとイエス様が言われましたけど、ここから出てる、イエス様おっしゃったんでしょうね。柔和な人は地を受け継ぐ、で豊かな繁栄を己の喜びとして、この繁栄っていうふうに書いてますけど、これシャローム、平和なんです。平和を己の喜びとしていく。で、悪者は正しい者に敵対してことを図り、歯ぎしりして彼に向かう。主は彼を笑われる、彼の日が迫っているのをご覧になるから。似たような内容が詩篇の2編に書いてあります。国々がですね、愛ともに集まって、そして神とキリストに対して戦いを仕掛けようとするんですけれども、神様は嘲笑っていると書いてあります。ここも同じですね。ここでの笑いというのは嘲笑いです。もうあまりにも滑稽なことな、やったって無理なこと、それほどのものなんだと。この悪者が正しいものにことを図ってこの倒そうとすることっていうのはできないんだよということなんですね。で、14節、悪者どもは剣を抜き弓を張った、悩む者、貧しい者を打ち倒し、行いの正しい者を切り殺すために、彼らの剣は己の心臓を貫き、彼らの弓は折られようですね。先ほどと同じです。罠を仕掛けている者がその罠に入っていく、落ち込んでいくと同じように、剣を抜いて弓を張ったら、それが、それは折られてですね、それで剣の方は、弓の方は折られて、剣の方は自分の心臓を貫くわけなんですね。自分に返ってくるわけです。そして16節、一人の正しいものの持つわずかなものは、多くの悪者の豊かさに勝る。素晴らしいですね。わずかなものも本当に貴重なんですね。多くのものの豊かさに勝るわけなんです。イエス様が御言葉と心の関係を土にこうまく種の例えの中でお語りになりましたけれども、そこには良い土地に落ちる種は30倍60倍100倍の実を結ばせると、書いていました。その良い土地に一つの種が落ちたというわずかなことが その多くの実を結ばせるわけですね。心の中に御言葉が植えられる。私たちがその御言葉をよく聞いて行っていく。その中において実がどんどん結ばれていくんだと。正しいものの持つわずかなものは多くの悪者の豊かさに勝る。なぜなら悪者の腕は折られるが、主は正しいものを支えられるからだ。自分たちが倒れそうになっても神様がまた立ち上がらせてくださるわけなんですね。主は全く人の日々を知っておられ、彼らの譲りは永遠に残る。ここは違いますね。悪者は一時期は繁栄してますけれども、永遠に価値のあるものではない。けれども正しいものは永遠に残るんだ。彼らは災いの時にも恥を見ず、飢饉の時にも満ち足りよう。素晴らしいです。どんな時にも満ち足りる心を持っていられる。で、先ほどの第一テモテの六章のところにこう書いてあります。しかし、満ち足りる心を伴う経験こそ、大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があれば、それで満足すべきです。こう、満足する。満ち足りることができる。災いの時にも味を見ず、飢饉の時にも満ち足りることができる。そういう、この、心を持つことができるわけですね。しかし悪者は滅びる。主の敵は牧場の青草のようだ。彼らは消え失せる。煙となって消え失せる。ここの牧場の青草っていうのは、ですね。子羊の死亡とも訳すことができる。なんか、ちょっとびっくりするかもしれませんけども、その、どっちの意味もあるんですね。だから、そうすると、この消え失せる、煙となって消え失せるっていうのは、その、ちょうど祭壇のところに子羊、その、死亡をですね、置いて、そして神様のために捧げていくときに、こう燃えていく。で、そのように消えていくんだと、いうふうにも読むことができます。そして、悪者は借りるが返さない。正しいものは情け深くて人に施す。そうですね。イエス様言われました。与えることの方が受けるよりも幸いであると。与えるんだ。主に祝福されたものは地を受け継ごう。しかし主に呪われたものは断ち切られる。で、ここまでこの悪者でなくて、正しいものが平和のうちに生きることができるんだということが書かれていましたが、次からですね、道について書いてあります。その正しい道。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。大事ですね。人の歩みは主によって確かにされる。確かな道。だから、もうなくなってしまうような道でもなく、本当に確かに歩いていくことができるような道。それが約束されています。その人は倒されても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えてくださるからだ。倒れてしまいます。けれども、真っ逆さまには倒れはしないと。よく罪は泥の中にいることであると言われます。だから泥の中に倒れてしまってもですね、立ち上がればいいんです。神様によって引き上げていただければいいんです。けれども、その中に居続けたらですね、本当に罪の中にいるということになります。でも正しい人はそうではないよと。真っ逆さまには倒れないよと。私が若かった時も、また年老いた今も、正しいものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を買うのを見たことがない。その人はいつも情け深く人に貸す。その子孫は祝福を受ける。これダビデがですね、この、もう本当におじいさんになった時に書いた詩編なんですね。私が年老いた今もですね、ずっと人生の中で見てきたけれども、本当に困って窮してしまった人を見たことがないと。人に与えているのにもかかわらず、窮することはない。悪を離れて善を行い、いつまでも住み着くようにせよ。誠に主は公義を愛し、ご自身の生徒を見捨てられない。善を行うことに集中しなさいと、 そしたら決して神様は見捨てないよ。で、彼らは永遠に保たれるが、悪者どもの子孫は断ち切られる。正しい者は地を受け継ごう。そしてそこにいつまでも住み着こう。神の国を受け継ぐことができるよ、ということです。で、次に、正しい者の口は知恵を語り、その舌は公義を告げる。心に神の見教えがあり、彼の歩みはよろけない。正しい人は神の御言葉をいつも持っているよということですね。その御言葉によって生きるから確かな道なんだということです。主を待ち望め、その道を守れ。そうすれば、32節です。今34節読んでしまいました。悪者は正しい者を待ち伏せ、彼を殺そうとする。主は彼をその者の手の中に捨ておかず、彼が裁かれるとき、彼を罪に定められない。ね、罪に定められません。ロマ人への8章1節に、キリストイエスにある者が罪に定められることは決してありませんとあります。罪に定められない。主を待ち望め、その道を守れ。そうすれば主はあなたを高く上げて、地を受け継がせてくださる。待ち望みながらその道を守っていきなさいと。そしたら地を受け継がさせてくださる。あなたは悪者が断ち切られるのを見よう。私は悪者の横暴を見た。彼は生い茂る野生の木のようにはびこっていた。そうですね、生い茂る野生の木のようにはびこるんですね、悪者は。でもいつも信仰の目で見なければいけないんですね。彼らがどうなっていくのかと。だが彼は過ぎ去った身を、彼はもういない。私は彼がを探し求めたが見つからなかった。これを見ていかなきゃいけないんですね。信仰を持って、そうなっていくんだということを見ていかなきゃいけない。で、次に、全く人に目を留め、すぐな人を見よ。平和の人には子孫ができる。私たちが見ていかなければいけないのはこの全く人です。本当に信仰の模範になるような人たちがたくさんいます。そういう人たちを一人見たらですね、なんと私たちは、徳が高められるのかですね、多くの悪い噂をたくさん聞く、百聞くよりもですね、一人のその信仰の中に生きた人と見てたらですね、もう本当に私たちは変えられていきます。全く人に目を留め、すぐな人を見よう。しかし背く者は愛ともに滅ぼされる。悪者どもの子孫は断ち切られる。最後のまとめですね。正しい者の救いは主から来る。苦難の時の彼らの砦は主である。主は彼らを助け、彼らを解き放たれる。主は悪者どもから彼らを解き放ち、彼らを救われる。だから、今はそういう捕らえられているような状態の中にいるかもしれない。けれども、救われるんだよと。彼らが主に身を避けるからだ。という救いの約束で37編は終わっています。こういうふうに、最初は主が戦ってくださる。で、次に主の恵みが注がれていく。で、最後に、主に目をと、悪者に目を止めるなというその勧めでありました。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。本当にあなたの素晴らしい恵みと、あなたの真実、あなたの義、裁き、これを目に留めていきたいと願うし、また信頼していくことを学ばせてください。悪者がはびこって目で見る形には何にも動かない。栄えているように見えても、神様、一時的なんだ。なくなってしまうんだ。ということを思いつつ日々を歩ませてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。